この指止まれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。さあ、この指ドラマ館にようこそ。
それじゃあ部長、例の案件は前向きに進めてよろしいでしょうか。
ああ、進めてくれ。それから秋山君、矢野物産の方も明日の会議で検討したいから資料を揃えておいてくれるか。
はい、かしこまりました。
秋山係長、お電話です。
ああ、今行く。今日も終電か。
横山ゆずり作、イースタードラマ、一粒の麦、その前編。
俺は秋山真嗣、世間では一応大手と言われる商社に勤務するサラリーマンだ。係長というポストは年齢の割には悪くない。まあ順調に出世している方だろう。でも長引く不況の煽りで我が社にもリストラの嵐が吹き荒れ、明日は我が身かと皆ピリピリしている。残業続きでくたびれ切って深夜の帰宅。最近は子供の寝顔しか見られない毎日だ。もう1時半か。
ああ、あなた、お帰りなさい。お食事は？
なんだ、起きてたのか。飯はいいから気にしないで先に休んでいいぞ。
そうはいかないわよ、心配だもの。こう毎晩毎晩遅いんじゃ体壊すわ。もう20代のように若くはないんですからね。
しょうがないんだよ。リストラで人が減っても仕事は減らないんだから。文句があるならいつでも辞めていいぞっていう空気だからな。
仕事もいいけど少しは体にも気をつけないと。あ、そういえばあなた宛に郵便が来てましたよ。はい、これ。
青春高校第31期同窓会。同窓会か。卒業して15年だけどもう随分顔出してないな。同窓会名簿。へえ、気が利いてるな。みんなどうしてるんだろう。3年 B 組と相沢忠、東都銀行。相沢は東都だっけ。あそこも大変だろうな。鈴木浩二、鈴木工務店。鈴木のやつ嫌だ嫌だって言ってたけど結局親父さんの後継いだんだ。海外駐在のやつも結構多いな。渡辺光一郎、永民。永民？渡辺亡くなったのか。嘘だろ。そんな、あいつが、渡辺が死んだなんて。渡辺光一郎は高校 2,3 年の時の同級生だった。それほど仲が良かったわけじゃない。部活も違ったし遊び仲間でもない。だけどなんとなく気になるやつだった。なんていうか、こう体育会系の俺たちにはない落ち着いた雰囲気があって、ある意味でみんなに注目置かれていた。同窓会行ってみるか。
よー、秋山、こっちこっち。
おい、久しぶりだな。今どうしてんだよ。
うん、まあ今のところなんとかリストラだけは免れてるよ。
いいよな、大手はよ。俺んとこなんか零細企業だから月末が来るたんびにヒヤヒヤしてるよ。
それだって鈴木は曲がりなりにも社長なんだから大したもんだよ。
なんだよ相沢、曲がりなりにもとは失礼だよな。
なあ、ところで誰か渡辺のこと知ってたか。
ああ、亡くなったんだってな。俺も同窓会名簿で初めて知ったよ。
知ってたら葬式ぐらい行ってやりたかったよな。渡辺は俺たちとは全然違うタイプだったろ。だから親しくしてたやつも知らないな。
秋山こそ時々喋ってたじゃないか。卒業してから会ってなかったのか。
いや、一度も。
俺は確か成人式の時会ったような気がする。だけど渡辺は酒飲まないからって宴会には出ないで先に帰ったんだよ。あれが最後だったな。
ちょっと変わったやつだったよな、うん、暗いって言うんじゃないんだけど、なんかあんまり騒いだりしなくてさ。
そうそう、休み時間なんかよく本読んでたよな。物静かな割に存在感のあるやつだったよ。ほんと早すぎるよな、死んじまうなんて。
いや、俺らだって気をつけた方がいいんだぜ。俺こないだの会社の健康診断でさ、再検査のハガキが来ちゃってさ。
結局渡辺光一郎の卒業後のことは誰も知らなかった。でも高校時代の彼のことは意外なくらいみんなが覚えていた。そんな風に何か不思議に印象深い男だった。そう、あれは高校2年の国語の授業の時だった。その当時の国語の担当教師は毎時間授業の始めに3分間スピーチというのを交代でやらせた。内容は何でもよかった。人前できちんと自分の意見を発表する訓練ということだったのだろうが、それぞれに性格が出てなかなか面白かった。緊張してしどろもどろになるやつ、バカっぱなしでお茶を濁すやつもいた。そんな中で渡辺のスピーチは印象的だった。
今日は出席番号38番からだったな。渡辺光一郎。
はい。僕は今日皆さんに一冊の本を紹介したいと思います。この潮刈峠という小説です。三浦綾子という作家の作品で、明治時代の北海道が舞台となっています。主人公は鉄道に勤務する一人の青年で、彼は人間として真面目に誠実に生きようとします。そしてある時、キリスト教の信者になります。彼には婚約者がいます。
なんかあいつ、マジで語ってね。ほんと、弁論大会じゃないんだからさ。
静かにして。聞こえないでしょ。
なんであんなクソ面白くもないやつが女子に人気あんだよ。
婚約者の女性は重病で寝たきりでしたが、彼は回復を信じて祈りながら待ち続け、ついに結婚できるまでになります。そしていよいよ結納という日、婚約者のもとに向かう彼の乗った列車が雪の深い急な峠で事故を起こすのです。それは客車が機関車から離れて下り坂を逆戻りするという恐ろしい事態でした。このままでは転覆すると判断した彼は自分の身を線路に投げ出して車輪を止めたのです。もちろん彼の命は犠牲になりました。けれどもそのおかげで何十人もの乗客の命が助かったのです。そして僕が一番驚いたのは、この小説が実話に基づいているということです。
いつの間にか教室は水を打ったように静かになっていた。みんなが彼の話に引き込まれていた。もちろん俺も。
主人公のモデルとなった人は本当に自分を犠牲にして他の人々の命を救ったのです。こんな生き方があるなんて僕にとっては衝撃でした。自分にはとても真似できないと思う。でも憧れます。この本にこんな聖書の言葉があります。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一粒のままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。この主人公は文字通り死んで豊かな実を結んだ人だと思います。 僕も何か一つでも後に残せるようなそんな生き方がしたいと思いました。以上です。ありがとうございました。
正直言ってすごいと思った。同じ高校生でこんなに真面目に考えてるやつがいるなんて驚きだった。自分がひどく子供っぽい人間に思えた。その日の放課後、俺は思い切って渡辺に声をかけてみた。渡辺、ちょっといいか？さっきは随分熱く語ってたじゃん。
そうかな。別に普通のつもりだったけど。
普通じゃないよ。普通の高校生は生き方とかそんな真剣に考えてねえもん。そのなんだっけ、お前が言ってた本の、
あ、潮刈峠。
そうそう、それその話実話だって本当なの？なんかすごいじゃんその人。
そう思うだろ。僕も最初読んだ時はなんだか信じられなかった。でも何度か読むうちに分かったんだよ。彼は死ぬことを恐れてはいなかったっていうか、死は全ての終わりではないと信じていたんだって。
は？どういうこと？
うん、彼はキリストを信じていたから死んだら天国に行けると確信してたんだよ。そして生きるのもキリストのためだと考えていた。
お前なんでそんなことわかるの？もしかして渡辺もクリスチャン？
いや、僕はクリスチャンじゃないよ。だけどこの小説を読んでから聖書も読んでみたいと思い始めたんだよね。
げっ、なんか宗教って怖くない？大勢で集まって大声でなんか唱えたりするんだろ？
いや、そんなことはないさ。基本的に自分と神との一対一の関係だろ。
ふーん、そんなもんかね。そしてその数ヶ月後、彼を印象づけるある小さな出来事が起こったのだ。